医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は女性の不定愁訴と漢方について取り上げたいと思います。お話を伺いますのは若葉ファミリー常盤平駅前内科クリニック院長の原田智博先生です。原田先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。千葉県松戸市常盤平から、やってまいりました、原田智博と申します。よろしくお願いいたします。
不定愁訴という言葉自体を、耳にした方は意外と多いと思うんですけれども、はい、漠然としすぎて、はい、不定愁訴とは何ぞやとなんとなく分かってるけど実はよく分かってないという印象があるんですが、この不定愁訴というのは主にどういうものでどういう症状が当てはまるものなのかをまず伺えたらと思うんですが、
はい、不定愁訴と言いますのは、はい、血圧が高いですとか、はい、コレステロールが高いとか、はい、いうような特定の病態を指すものではなくて、例えば顔や体がほてったりのぼせたり、はい、眠れなかったり頭痛があったり、はい、めまいがあったりと、ご本人様も一言で説明するのが難しいというような症状をまとめて不定愁訴と言います。
はい、特に女性の場合ですと多い訴えっていうのはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、まず私たちは診療の場で体の症状と、はい、それから精神面の症状と、はい、2通り分けて考えることが多いです。
はい、
例えばお体の症状といたしますと、先ほどお話ししましたように、顔が急にほてったりのぼせたり、はい、頭痛があったり肩こりやめまい、動悸があったり、またお腹が張ったりと言ったりするような臓器がイメージできるような症状を言います。
はい、
また精神面の症状といたしましては、イライラであったり不安症状ややる気が出ないなどの抑うつ気分などを含めて考えたりするものです。
はい、ありがとうございます。でこの不定愁訴のこの不調ですね、例えばその検査でこう高血圧が出るとかそういうわけではないというふうにお話がありましたけれども、ずっと抱えているのも日常つらいなと思うので、はい、症状を軽くしていきたいなというところかと思うんですが、そういった症状を軽減する方法というのはどういうものがあるんでしょうか。
そうですね、まず軽減する方法を考える上で一番大事なのは、はい、なぜそのような状態が起こっているのかという根本的なところを考えるのが優先的であります。
はい、
女性の不定愁訴の背景は大きく分けて2つあると考えています。
はい、
1つは特有の女性ホルモンが体の中で増えたり減ったりというような状況があるのが女性でありまして、
はい、
時に荒波に飲まれるようにアップアップしてしまったり、
はい、
血液の、生理という状況で引き潮にあってしまうと虚脱してしまったりという、はい、生物学的な変調というものを背景に不定愁訴が起こっていることがあります。
はい、
もう一つは昨今忙しい社会事情もありまして、はい、ストレスの多い生活を送っている方もおられると思いますので、例えばそれが社会でリストラに遭ってしまったり、過大なストレスに遭ってしまったりする方や、家庭において子どもの成長や親の介護などが原因になって起こっているということもありますので、
はい、
生物学的な側面から、調整する方法と、それから社会的な状況を考えた上で微調整する方法と2通りの方法があるというふうに思います。
はい、ありがとうございます。確かに生理の時であったり、例えば年齢がいって更年期と言われる世代に突入すると、割とよくわからないんだけど体の調子が良くないという方っていうのは女性の方では多いかなという印象がありますし、
はい、
あとやはりご家族などの例えばこう節目のところでやっぱり環境が変わられると、そういった負担っていうのが徐々にあったりとか、
そうですね、
そういう総合的なものが不定愁訴と言われる症状に出てくるということなんですかね。
そうですね、
はい、
そのように考えて、差し支えないと思います。
はい、で まあ、いろいろなこう側面からこうアプローチをされて診療されていると思うんですけれども、例えば具体的にですね、漢方を使われたりとか西洋薬を使われたりとか、逆に生活習慣的なものを改善していただくとか、何かしらこういろいろとアプローチをされているのではないかなと思うんですけれども、はい、はい、
女性の不調は、まあ、生理と絡めて、はい、特に血液の働きというものを中心に考えることが多いと思います、はいはい、これは東洋医学ではおけつというような表現で、はい、説明されることが多いんですけれども、おけつというのは血液の働きが悪いということを意味しております。具体的には血液の巡りが悪くなってくることや、血液のに含まれる物質の働きが落ちてくること、ないしは体の局所で血液が偏る、例えば充血であったり貧血だったりということが始終起こっているということが原因で起こってくる、おけつという表現を用います、
はい、
そこで、治療ということを考える上で、まあ、西洋医学ないしは東洋医学、うん、両方の側面からまあアプローチしていくわけですけれども、
はい、
まあ、その血の巡りを、血の働きを改善させる方法として、西洋医学から考えていきますと、
はい、
一般的には血液をサラサラにさせるという表現がよく使われる治療が思い浮かぶんですけれども、はい、西洋医学でも確かに、血液をサラサラにさせたり、ホルモン剤を使って主精かけたり、一定の効果を見る場合も見られます、
はい。
ただ、若干の欠点を挙げるならば、
はい、
根本的な体の奥底から治療を施しているということでもなく、はい、比較的その表面をさすっているような、強制的にこうさすって緩和させているような側面があるということが若干の欠点であります。
はい、
そうした場合、東洋医学は、
はい、
体の奥底から生薬の力によって、
はい、
歪みを補正させて、あるべき状態に緩和すると。で、しかも、東洋医学というのは約2000年の歴史がありまして、
はい、
古い時代から何度となく用いられ、安全なものだけが残されているというメリットがあるので、
はい、
強制的に修正をかけるというよりかは、ゆっくりと緩和して体を調整するというようなことがありますので、
はい、
そういう意味では、東洋医学、ないしは西洋医学も両方を利用した上で辛い症状を取るというのが一番いいんじゃないかなと思ってます。
はい。例えばこの女性の不定愁訴でこう先生がよくお使いになる漢方薬というものはどういったものがおありになるんでしょうか。
そうですね。昔から女性の不定愁訴を緩和する漢方薬には、
はい、
例えば頭角蒸気湯、経脂伏量丸、
はい、
当帰芍薬散、
上
逍遙散という代表的な4つの製薬、すごくこう効果のあるお薬というものが設定されておりますので、
はい、
それを中心に使い分けてまいります。
はい。例えば最近街中にあるドラッグストアとかで OTC で漢方を扱っているところすごく増えてきて、
はい、
女性向けのそういったものも置いてあるんですけれども、そこをこう取っかかりにするよりも、まずはドクターにきちっとあなたはこのタイプみたいな感じで見ていただいてから、日常に生かした方がいいようなイメージがあるんですけど、その辺いかがでしょうか。
そうですね。今まで一度も漢方薬というものに触れる機会がもしなかった方であれば、はい、ドラッグストアで、まずどういうものであるのかというものを体験するという意味では、購入されて内服することもいいと思います、
はい、
ただそのお薬そのものがお体に合うのかどうかということに関しては、なかなかうまく、フィットしないこともありますので、
はい、
まあ、そのような状況が感じられたならば病院を受診されるというのもよろしいかと思います、
はい、例えばその、まあ先生のところに例えば通院をされて治療をしていただきながら先生任せというのも患者側としてはちょっとあれかなと思うので、日常自分でも気をつけられるところとかもあると思うんですね、
はい、
あとは日常で気をつけつつも、はい、こういう部分があったらきちっと再度クリニックの門を叩いた方がいいとか、何かそういった目安っていうものはございますでしょうか。
そうですね、
はい、
まずセルフメディケーションという考え方から申しますと、
はい、
3つの方法を思い浮かべるとよろしいかと思います、
はい、
1つは、女性の不定愁訴の根本に 意外と日常の生活習慣の悪さが関係していることもございます。
はい。
例えば、衣食住に無頓着した結果、コンビニなどの高脂肪食や体を冷やす食べ物を多く摂取していることも結構あります。
はい。
また、飲酒や喫煙、運動不足、夜更かし、過激なダイエットなど何十年も積み重ねて、症状を悪化させている場合もありますので、
はい、
そのあたりに心当たりがもしあるようであれば調整されると良いでしょう。
はい。
二つ目は、例えば更年期などですと、まあ、40代後半ぐらいに該当するわけですけれども、
はい、
体が少しずつ変わっていく、そういう分岐点にあるという認識を持つということも大事です。
は
い、
なるほど。
意外とですね、30代後半までの生活スタイルを維持している方がやはり多いのではないかと思います。はい、気持ちが若々しいのはやはりよろしいことなんですけれども、生物学的には少し体が変わっている、その分岐点に立っているということを認識をされて、その後やってくる年代に対して少しずつ体を調整しておくということも大事なんではないかと思います。
はい。
3つ目、病気を持たない、早く治すということですね。先ほど申しました血液の働きの異常というのは、
はい、
おけつと申しますけれども、このおけつ、血液の歪みというのは、若さあふれる頃であれば意外と柔軟に対応できてしまって、うやむやに終わってしまうことが多いんですね。
なるほど。はい。
しかし年齢とともに、適応力が損なわれてきますと、なかなかうまく対応できずに問題を残してしまうんですね。したがって、例えば生理のトラブルですとか、
はい、
子宮や卵巣にまつわるいくつかの病気がもし終わりならば、早いうちに治しておくということがとても大事になってきます。
はい、ありがとうございます。まあ、日常を過ごしていると大きなトラブルがないとこれでいいかなとつい思いがちですけれども、ね、ちょっとある時にそういった分岐点っていうものがあるという意識は持つというのは非常に大事かもしれませんね。
そうですね。
はい。はい、で、最後にですね、ちょっとお時間の関係で詳しく掘り下げてお聞きできなかった部分があるんですけれども、こういったお話をすごく詳しく分かりやすく書かれている本を先生お出しになったということなので、
はい、
本のご紹介を少しさせていただければなと思うんですけれども。
そうですね。
はい、
やはりですね、その女性の社会進出と相まって、
はい、
出産年齢なども遅くなってくる傾向にあって、はい、更年期の頃合いが子育てと重なって、どうしても小さいお子様たち、十分抵抗できないお子様たちにモラルハラスメント、これは精神的暴力と言いますが、そういった形や虐待という形も生じやすい現状があります。
はい、
なので、私の診療所では、そのような患者様がやはりおいでになられまして、
はい、
症例の経験から治療法を少し模索して、
はい、
それを皆様に分かっていただきたく本にいたしました。
はい。
本のタイトルは、更年期の辛い症状は漢方で治るというタイトルの本です。
はい、ありがとうございます。ぜひ参考になさっていただいて、日常を振り返りつつちょっとクリニックで見ていただこうというその気づきのポイントに本を活用していただけたらなと思います。原田先生、今日は貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。